今日がですね2021年の9月19日の今だいたい20時ぐらいです。この番組ですけども、現役技術者が、日々感じていることをですね、そこはかとなく語る番組です。で今日のテーマはですね、銀 の、加工技術について触れたいと思います。前回の収録でその銀についてみたいなものを収録させていただいて、で今回はその加工技術について触れていきますので、もしよかったら最後まで聞いていってください。それでは今日も頑張って収録しますのでよろしくお願いします。それでは始めます。はい、ですね、前回、銀がどれぐらいこう日本で、取れたのかとか、あと、どういった経緯で、銀細工っていうのが日本国内に伝統工芸として普及していったのかというのを紹介させてもらいました。で、今日なんですけども、まだその小生とかいわゆるその現代の技術に触れるっていうよりはですね、過去どういうふうな技術があって、それをベースにして伝統工芸が発展していったのかみたいなことについてちょっと触れたいと思います。で続いてなんですけど、伝統工芸といわゆるその量産技術っていうのの差ですかね、差みたいなものをちょっと軽く触れたられたらなと思ってますが、時間がもし足りなければちょっとまたそこら辺は割愛させてもらおうかなと思ってます。でですね、銀細工なんですけど、実はその前回触れたその平戸細工とか秋田銀線細工とか東京銀器とかですね、そういうものっていうのは実はその製造方法によって大きく分かれていると言っても過言じゃないのかなと思ってます。で1枚の板からですね、作るようなものっていうのがどちらかというと東京銀器さんの作り方で、細い線をですね、使って細工を施していくようなものが、平戸細工とかですね秋田銀線細工になるのかなと思ってます。でそれ以外にもですね、おそらくいっぱいあるはずなんですよ。なんですけど今回はその白金氏さんの資料の中に出てくる技術みたいなものを、できるだけちょっとクローズアップしてい、こうかなと思ってます。で実はですね、その金属の製品を作るのっていうのは、大きく分けて、2種類になるんです。で実際それを完成品まで持っていく過程でですね、またいろいろ出てくるんですけど、そのマテリアルとしてそのどんどん形を整えていきますよっていう話になればですね、これはもう間違いなく単造もしくは鋳造の2種類になると思ってます。でそれ以外にもですね、いわゆるその溶接構造体、青管と言われているものももちろんあるんですけど、どちらかというとメジャーは、ちょっと銀に関して言えば、メジャーはやっぱり鍛造かなと思います。で鋳造ももちろん存在するので、もちろん貨幣なんかっていうのは鋳造のものが昔は主流だったんですね。なんで、ちょっとそれに関してはちょっとまた触れられることが特技があれば触れようかなと思います。今の話で流れでもそうなんですけど、どちらかというと鍛造寄りなんですよね。で、特に東京銀器さんなんかの作り方でいくと、例えばですけど、1枚のですね丸い銀の地金を、金槌とかあと当て具を使って叩いて丸めて製作するものが多いんですね。でこういうのを鍛金って言います。で金槌とタガネで表面にですね模様を打ち付けたり、あとは素材の表面をタガネで彫って彫刻する、依頼性を装飾するようなものを彫金って言うんです。でこの鍛金と彫金の他に、あと、いわゆるその刻印みたいな加工方法もあるんですよ。で、どちらかというとプレスに近いのかな、イメージとしては。 そういうものも一部あります。で、例えば貨幣ですよね。今例えば銀貨を作ったりとかすると、あれは型打ち鍛造っていうのを使ってるんですよ。なんでこの単金や彫金とも違うんですよね。しかも型打ち鍛造の中には、その油圧サーボプレスでこうポッと押すものもあるんですけど、熱管加工してる、要はその金型ないしワークをですね、赤熱するまで温めて、で加工するようなものももちろん存在するので、これはまあ何でしょう、銀に関してはねあんまりないんですけど、まあその何ですか、ニッケル機のですね、合金とかではたまに存在します。なんで、まあ特に今言ったその単金と彫金っていうのは、その銀器ないし、まあ、金器を、まあ、作成するときにですね、よく用いられる方法だというふうにちょっとまあ考えておいてもらえたらなと思います。であとですね、絵柄部分を切り抜いて別の金属をはめ込んで装飾する技法もあります。でこのことを白金市 の、まあ、資料の中では切りばめというふうに呼んでますね。で、銀器で存在したかどうかがちょっと私もうろ覚えなんですけど、これ以外にですね、まあ、このそのいわゆるその切りばめですよね、あと、まあ、切りばめですねに近いものがですね、あと尻尾なのかもあると思います。いわゆるそのエナメル質のガラスみたいなものをですね、液体状のものを入れて、まあ、焼成ないし焼結するときに一緒に焼いてしまうようなものもあって、ここら辺がね、多分石川県だったかな、ごめんなさい、これちょっとあんまり正確じゃないかもしれないんで、ちょっとまあこれ以上のコメント控えさせてもらいますけど、おそらく確か北陸ないし北近畿周辺でそういう技術があったような気がします。で、まあ、切りばめ以外にですね、まあ、他の装飾方法として打ち込み象眼とかですね、いうものがあります。でこれはですね、私はあんまり例を見たことがないので詳しくはちょっと申し上げられませんが、一応その資料を調べた時にですね、こういうものがあるよというだけは分かりました。で次がですね、銀線細工の話になるんですけど、まあ、先ほど言った通り、やっぱりこれもともと今まで言った単金、彫金、切りばめ、打ち込み象眼などの技術っていうのは、基本その1枚の板に対してアクションを行うような加工方法なんですね。なんで、この銀線細工の場合は、大体まあ細さがですね、丸 0.2 から丸 0.3 ぐらいの銀線を、まあ、何本かよって束ねてですね、素材として使うものが主流なのかなと思います。でこのよりがですね、まあ、結構そのいわゆるその増殖、失礼、装飾美を醸し出すんですね。基本そのダイヤモンドのカットとかと一緒で、平たい板っていうのは実は一方向にしか光を返さないんです。なのでその見た目のですね、奥行きの深さを出したりとかするときに、光と影っていうのがすごく大事なんです。だからそのもののですね、こう小さくってもこうそこに存在感を出すためにドーンとこうこういう迫力を出すのに、この銀線細工みたいなものっていうのは、先ほどのその単金とか彫金と同じくですね、非常に好まれるんです。でこのよりを使った洗剤をですね、まあ、いわゆるやっとことかですね、あとピンセットみたいな、まあ、いわゆる挟むものですね、これを使って、まあ、丸くしていくのが、これは平戸細工とその秋田銀線細工 の、 かなりメジャーな特徴になるのかなと思います。でまあ、その丸めてですね、作ったその銀線 の、 その、まあ、いわゆる素材というかパーツですよね、これをそのあらかじめ作っておいたより太い高さの、まあ、銀線にはめ込ん で、 でこれをですね、銀ロウ付けを使ってそれぞれの部品を固定していくというようなのがかなり大きい特徴になるのかなと思います。で、今日この加工技術にクローズアップしたかったのが、ここからが、まあ、その自宅でやろうかなと思った時に、あ、これ昔の人やっぱりすげえなと思ったのが、 これ今はね、この銀狼漬けもこうやってみると分かるんですけど、あ、やっちゃったなぐらいの失敗度合いです。どちらかというと、もう全部完全にドロドロに溶かしてしまうなんてことはないので、そんなにこううわーっとはならないんですけど、あちゃーっと思うことはあります。あーみたいな。で、これをね、やっぱりこういう技術をですね、その安定した火炎がも得られない、そのすごい古い時代にですね、やってたっていうのはね、これはもう本当称賛に当たるんです。だからまあ確かにね、古いそのヨーロッパとか、あとガルフ地方ですか、あとまあもちろん中国もですよね、もうそうなんですけど、まあ、古い時代のものでもかなり綺麗なもの多いんですけど、ことね、やっぱり金属のそのいわゆるその内部状態みたいなのも考えると、これやっぱ性格の差が出るなっていう気がしましたね。やっぱりかなり大味な結晶構造を作るのが、まあ日本国外という感じはします。ただそれがね、悪いかいいかは別問題なんですよ。使い方によるので、日本の刀みたいなものに関して言えば、まあ多分緻密なですね、結晶構造の方がいいんでしょうけど、まあヨーロッパないし、そのガルフ地方、まあそうですね、あとは中央アジアですか、付近で、まあその昔使われていた刀剣をの形状を見るとですね、そこまで緻密な結晶構造というが必要というよりはですね、まあなんていうんですか、割れないとかですね、折れないとか、あとしなやかであることみたいなのを考えれば、まあそんなに必要性能を満たしてないわけじゃないのかなとは思います。だからどれがいいとかっていうわけじゃないんですけど、ただまあちっちゃなことからコツコツとみたいなところが光ってるっていう意味で、まあ日本の結晶構造を作る人たちっていうのは、まあ本当ね、なんて言うんでしょう、凝り性っていうんですかね、まあそういうのがちょっと見受けられたかなと思います。はい。でこれがね、一応まあ過去技術としては今日紹介するところはそこら辺なんですけど、ちょっとまあさ事前に言いましたけど、その大量生産品と職人の技って何が違うのっていうところなんです。でね、正直な話、そのさっきほど言った通り、その金属のしての性能という意味で言えば、もう本当大量生産品だろうが、その職人さんだろうが、あんまり今のところ差異がないかなと思います。もちろんね、ちょっと局所的なところに関して言えば、間違いなく職人さんの方がいいです。なんだけど、その例えばその1000本職人さんが作るのと、大量生産品で1000本作るのと、どちらが何パーセント、どういう状態の時に壊れましたかみたいな統計をもし取れたとすると、まあその差異がですね、おそらくまあ数、まあ、コンマ 1% あるかないかぐらいとか、そういうレベルで今ものづくりができるんだっていうところだと思うんですよ。じゃあ何が違うのっていうと、結局ね、その形にした時の使いやすさとか、あとね、見た目のね、どっしり感が全然違うんです。で、なんて言ったらいいのかな、さっき言った通りに、光と影の使い方が職人さんめちゃくちゃうまいんですよ。で、実はね、それがね、持った時の感触にも影響するんです。で、ここら辺はね、3D のモデルを作られてるプロモデラーさんとかだとよくわかるんですけど、実はね、例えば 3D でモデル作った時に、テクスチャーをちゃんと貼り付けたその地面の上にね、その 3D モデルを置いた時って、実はね、プロのモデラーさんって地べたにべったりくっつけてないんですよね。あれちょっと浮かしてるんです。で、そうすると置いたモデルのそのすぐ下にですね、少し影ができるんですよ、こういう。でね、その影と上に乗っかってるものとの光の濃淡がね、実は上のものをね、かなりね、どっしり見せさせるんですよ。だから立体感がでかいんです。だから伝統工芸ってをやられてる職人さんが作る品物っていうのは、基本的にね、影の落ち方がめちゃくちゃうまいんですよ。だからスポットライトの下にね、照らし出した時に、量産品とその職人さんが作ったものね、明らかにね、見え方が違うんです。 でしかもねそういうのって実は浮かしてるんじゃなくてねちょっとねあの角のところにねあの分からないぐらいの R がついてたりするんですね。丸面取りとかって言うんですけど、でね、そういう面取りは機械加工でやるのはめちゃくちゃめんどくさいです。できないことはないんですけどもうやらないですね。価格が合わないです。だからそういう意味で言うとあの実はね職人さんが作ったものの方が個人で持たれる場合はあの非常にいいです。目でめでるのもそうだし手で触ってるのもあの全然職人さんの方が上ですね。ただその性能だけあればいいんだっていうものに関してはあの大量生産品の方が、まあ、あの安いのでいいのかなっていうそういうレベルの話です。だからまあ今日ねあの伝統工芸についてあのかなり多くあの語りましたんで、まあ、次回はねやっとちょっとあの調整とかの話ができたらなと思っております。はい、じゃあの今日はです今日もですね本当最後までお付き合いいただいてありがとうございました。またもしよかったら次も聞いていただけるとありがたいです。じゃあ今日はありがとうございました。失礼します。